今読みました聖書箇所、フィリピ人への手紙3章ですけれども、この手紙はパウロがフィリピという町の教会に向けて記した手紙であります。そしてこのパウルという人物も地上の視点、そしてまた天の視点という2つのその視点の狭間に生きた人物でした。今日は読みませんでしたが、3章の4節を見ますと、パウロはこのように言っているわけなんですね。ただし私は人間的なものにおいて頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うのは、私はそれ以上です。人間的なものにおいて頼むところがあります。それは私たちのこの日常にあるような、この世の視点での希望というのでしょうか、望みというのでしょうか、頼りになるものであるかと思うんです。でもパウロはすごい自信ですよね。そのようなこの世のものに頼るであるならば、他の人以上に私は素晴らしく頼れるものを持っているのですと、ここで言うわけなんですね。それはどのようなものかと言いますと、5節から見るとそれをパウロが説明しています。私は8日目に割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人。その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難のされるところのないものです。私たちにとってはあまり彼が言っていることがピンと来ないことかもしれませんが、もしあなたがこの時代のユダヤ人に生きていたならば、イスラエルに生きていたならば、パウロが言っているこのイスラエル民族、ベニヤミンの別れの者、また生粋のヘブル人、律法についてはパリサイ人、非難されることのないほどに律法による義に歩んだ、このことは多くの人々にとって羨望の眼差しで見られるべきものであり、多くの人々が素晴らしいなと羨むような境遇に歩んだ人物であったわけなんですね。まさに彼は、特権階級というのでしょうか、またエリートであったわけなんです、誰もがこれは素晴らしいと言えるだけのものがここにはあるわけなんです。でもパウロはそのような自分自身の人間的な頼みについて挙げた後、しかしと7節に続くんです。しかしパウロはそのようなこの地上における視点だけではなく、もう一つの視点に触れるようになるんです。それが7節、しかし私にとって得であったこのようなものを見な、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを散り悪たと思っています。すごいことがこのパウロの人生に起こったわけなんですよね。それまではこの地上におけるその視点で歩んでいたパウロが、これは誰にも負けないほどの素晴らしい特別なものを私は持っていると自信にあふれていたにもかかわらず、キリストイエスを知ることの素晴らしさのゆえに、それらのものに勝るイエスキリストと出会ったことによって、誰もが羨むようなこの人間的な頼みが損と思えるようになった。そして散り悪たと思えるようになった。そんなパウロの生き方には、イエス・キリストとの出会いを通して新しい視点が注がれたということなんです。私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、今までのパウロの視点から新しい天からのイエス・キリストを通しての視点、価値観が与えられ、変えられていったわけなんですよね。そのような彼の体験談を私たちに伝えながら、 パウロは今日読んだ20節の言葉を私たちに伝えているわけなんです。ご一緒に読んでみましょうか。20節、3、はい。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。もうパウロはこの世の人間的なものに頼る、この世の視点ではなくて私たちの視点を天に向けさせているわけなんです。そしてイスラエル民族でもベニヤ民族でもパリサイ人でもない、それらのものに勝る私たちには天における国籍があるのだということを、私たちにその天へと目を向けさせているわけなんです。そしてこれこそが、たくさんの希望がこの地上にも私たちの生きている日常にもあるかもしれませんが、聖書が私たちに伝える希望なんです。それは私たちは全てに勝る天における神様が与える希望があるということなんです。今月の、初めだったと思いますが、 NHK の番組に、段階スタイルというシリーズがあるようで、その中で、誰にも訪れる死をどう考える、誰にでも訪れる死をどう考えるという番組が、放送されたということをね、私ある友人の牧師から教えていただけました。ご覧になられた方いますか？あまりいらっしゃらないですね。私もね、できたら見たかったんですけど、テレビがなくて、見ることができませんでした。しかし、よくこの頃テレビで死に向き合うというそのような特集が、特に NHK なのでは放送されているのを、聞くようになりました。まあ、誰でもこの地上に生まれてくるならば、経験をしなければならない死という現実が私たちの人生には必ず訪れるということなんです。生きるということは私たちに希望を与え、そして生きる中に、その命の中に私たちは多くの希望を見出し、一生懸命歩もうとします。しかし死という現実に対しては私たちはどのように目を向けているでしょうか。死に希望を見出すというものは少しおかしな表現かもしれませんが、私たちは死に対してどこそこか避ける、あまり見ないようにしている、あまり考えないようにしている、そのようなものが、死ではないでしょうか。しかし聖書は私たちにこの死という現実を伝え、そしてしかし死が全ての終わりではない、イエス・キリストが墓の中から3日後によみがえり復活されたことにより、私たちには死の先にも希望があるということを伝えているわけなんですよね。それがゆえに私たちには天に国籍があるのですとパウロは言っているわけなんです。私たちはこの地上に生きるならば、どこかの国籍を持っているわけです。私たちの教会にも日本人もいれば、韓国国籍の人もいるし、イギリス国籍、ウクライナ、フィリピン、アメリカ、いろいろな国籍の方々が集まっておりますが、天からの視点で見るときに、イエス・キリストを信じている私たちは、それらのこの地上の国籍を超えて、天における国籍があり、神と旅としてのパスポートを持っているということなんです。そしてイエス・キリストが約束されたように、再びイエス・キリストが天からこの地上に戻られ、そして全てを贖い回復させ、その神の国を完成してくださることを待ちわびているわけなんです。そして21節も、ね、ご覧ください。キリストは万物をご自身に従わせることの道からによって、私たちの癒しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。 なんという望みではないでしょうか。この私たちの至らない弱さ、いろいろなものを抱えている私たちがキリストと同じ姿へと変えられていく、これは私たちにとっては大きな希望、慰めだと思うのです。キリストの似姿へと変えられていく、これが私たちに与えられている希望であるわけなんです。しかし今日は最後にこの国籍、天における国籍とありますけれども、国籍とはどのようなものなのか考えて終わりにしたいと思います。まあ私はもちろん日本国籍しか持っていませんが、まあ国際結婚をしている事情から一応私はイギリスにおける永住権というものを持っています。そしてヘーゼルはヘーゼルで日本における永住権というものを持っています。まあ永住権があるならば、まあその国にいつまでも問題なく滞在することができますし、ほぼそこの国の人々と同じ待遇を受けることができます。しかしいくら同じように生活ができたとしても、永住権と国籍とは決定的に違うことは、私はイギリスのパスポートを手にすることはできませんし、またその国の、またその地方の指導者を選ぶ投票権はこの永住権では与えられていないわけなんですね。まあ、だからといって私はイギリス国籍へ帰化するということはまずないだろうなと。よっぽどのことがない限り、この日本国籍を諦めてイギリス人となることはないと思いますし、また私の妻ヘーゼルもよっぽど何か魅力的な何かがない限りイギリス国籍を諦めて、日本国籍になるということはないと思うんです。なぜならその国籍というものは私たちがどこに属しているという、それを私たちに教えるアイデンティティでもあり、私たちが本当に根ざしているものでもあると思うわけなんです。国籍とはそう簡単には変えるものができない。なぜなら国籍を取得するということは私たちに選挙権も与えられます。それと同時に納税の義務も与えられます。すなわち国籍があるということは、ただその国にのほほんと生きるのではなく、生活するのではなく、その国の一員としてその国を立て上げ、その国を本当に発展させていく国民としての意識、義務、責任が発生するということなんですよね。そういうことを考えると、私たちが天における国籍があるということはどのようなことなのでしょうか。確かに天国に望み、何かあたかもこの世とは離れている、この世とは本当に違う、全てによって満たされ、涙も悲しみもない、恐れもない、そんな素晴らしいところに私たちが行くことができるというような意識を抱いてしまいますけれども、天の国籍を持つ、まあ、天国民の一員であるということは、私たちはその国民であることを自覚し、そしてその国民として歩むということは、どのような責任が、どのような義務があるのか、私たちは意識しながら、そしてまたそのような時が来るということを準備しながら歩んでいくということが大切になるのではないかと思うんです。それこそが国民として歩む義務でもあり責任ですよね。この箇所を読んで皆さんお気づきになったかもしれませんが、パウロは決してあなた方はこの地上での歩みを終えた時に、その時に天の国籍が与えられるのですよとは言ってはおりません。あなた方は、けれども私たちの国籍は天にありますと、もうすでに私たちにはその国籍を手にしていると言っておられるのです。もうすでにその国民としての歩みは 始まっているわけなんです。ただ今はその天の国民としての、パスポートは持ちながらも、その神様が用意してくださっている約束の地というのでしょうか、家というのでしょうか、ホームを目指して旅をしている途中なのです。まるでそれは旧約聖書の出エジプト記の歩みにおいて私たちにその様子を教えてくださっているように、イスラエルの民もエジプトの奴隷から解放され約束の地に向けて荒野の中を40年もかけて旅をした様子が書かれていますが、彼らも奴隷であった人々がイスラエルの国民として成長していく歩みを、その荒野の中で右往左往しながら、彼らはその中で彼らを愛し憐れみ導いてくださる確かなる神の存在を経験し、そしてその神から与えられた実戒、そして戒め律法を通して神の民、その国民として歩むとはどのようなことなのか、その神様の御心を知り、そしてその旅の中では要所要所で彼らは幕屋を立て上げ神を礼拝しましたが、その神を礼拝するということを体験し、また契約の箱を担ぎ神と共に歩むということの恵みを経験するわけなんです。そして晴れて彼らが約束の地に、まさに到着地点に着くならば、そこで神が用意してくださったその土地で神の民として豊かに生き歩んでいく、そんな訓練を40年かけてされてきたわけなんですよね。私たちも同じなんです。天国とは私たちに与えられるご褒美なのかもしれません。しかし私たちは今そこに向かって歩み、私たち自身が神を知り、そして神の御心を知り、その国民として精一杯生きていくことができる準備を、訓練をされている期間ではないのでしょうか。私たちもイスラエルの民のように右往左往しながら、そんな中に神様が至らぬ私たちにいつも恵みを注ぎ助けてくださり、そして私たちはそのことを通して神との信頼を築き、そして聖書を読むことによって神の御心を知り、日曜日にこのように一緒に集まることによって神との交わる、そんな天国の前味を経験し、そしてイエスと共に歩むその恵みを味わうわけなんです。それはイエス・キリストを私たちが信じた時から始まる、その永遠の命に生き、いつの日かキリストが再び来られ、私たちの王として私たちと共に治める神の国の完成に向けて私たちが準備をしていく途上なのです。その王に仕え、共に神の国を立て上げていく訓練がされているわけなのです。そしてそのようなキリストを知るというプロセスを通しながら、私たちは王でもあり栄光あふれるキリストの似姿に変えられていく、そんな恵みがすでに私たちの歩みの中には始まっているということなんです。そして私たちが先に目を向けるならば、そこにはすでにこの世での歩みを終えられた私たちの信仰の先輩方が待っておられ、そして私たちもいつの日かその天における民の一員として再会できる喜びに預かることができるのです。ですからパウロは私たちにこう伝えているのです。 13節からご一緒に読んでみましょうか。フィリピ3章13節14節3、はい。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえられたなどとは考えてはいません。ただこの時事に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものを向かって進み、キリストイエスにおいて召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。すでに天のホーム、天の御国を目指す歩みは始まっているのです。ですから私たちは一心に走ろうではないでしょうか。パウロは私たちに励ましておられるのです。どうでしょうか。皆さんは天国に属する国民としての自覚を持っていらっしゃるでしょうか。それとも天国とは私たちの人生が終わった時に与えられるようなご褒美のように感じていらっしゃるでしょうか。私たちの目がその天国における国籍があるものとしてその天へと向けられているでしょうか。天に属する国民としてその国民の責任義務を果たすということはどのようなことなのか考えたことがあられるでしょうか。イエス様の栄光ある姿に変えられるとパウロは言っております。私たちはなんかイエス様の姿に変えられるというとあたかもなんか天使のように私たちが白くなり、ね、イエス様のように輝くような存在になるのかななどというイメージを抱いてしまいますが、イエス様の姿をこの聖書から見る限りイエス様のその姿とは私たちを愛するために自らの命さえも諦め私たちに与えてくださる、そんなお方の姿です。私たちもそんな真実な愛に生きる姿へと変えられていくことに希望を持ちたいと思うのです。そしてそんな真実の愛に生きるからこそ、愛は全ての恐れに勝るのですと言われているほどに私たちは天における平安というものが与えられていくのではないでしょうか。ですからそんな天の御国において主として従い続けるイエス・キリストをさらに知り続けていきたいと思うのです。知り続けていかなければならないのです。天における国籍を持つ者としてこの世の価値観ではなくキリストにおける天の価値観で生きる私たちですから、私たちに与えられている天における希望を目指して歩んでまいりたいと思います。そのために今からその歩みを整え準備し、私たちの王であられるイエスを知り、そしてその御声に聞きながら天に私たちの目を向きつつ地に足を置き、下向きに前に向かって歩みながら神様が私たちを召してくださるその時までこの世での歩みを共に全うしてまいりたいと思います。お祈りいたします。